改めておはようございます、ヤコブの手紙から、メッセージをしばらく続けてき、ました、先ほど話ししたようにイエス様が語られた三条の説教の中心的なメッセージ御言葉を聞いてそれを行う、それとのつながりを考えながらこのヤコブの手紙からメッセージをさせていただきました、なかなか4章しかないんですが全体からメッセージをすることはなかなか難しかったんですけれども、礼拝でメッセージするのは今日で終わりになりますが、残りの部分については、聖書通読で少しずつ読んでいければと思っています。で、先週は昇天者記念会にちなんでフィリピ人手紙から私たちの国籍は天にあるというテーマでお話をしましたので、先々週からの続きになります。先ほど子供のためにお話ししたときに、御言葉を行う人になりなさいということを言いましたけれども、これが手紙全体のテーマであり、またその背後にあるのはイエス様が語られた言葉です。さっきの話をちょっと思い出していただきたいんですが、三条の説教の最後でイエス様はこう言われました。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者はと言われました。イエス様は御言葉を聞くだけで行わないものであってはいけないときっちりと最後に言われたわけです。で、このイエス様のお話を受けてヤコブの手紙では御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんと言われているわけです。ただ聞くだけの人、御言葉を聞いても行わない人とはどういう人のことでしょうか。ただ聞くだけの人とは自分を欺いているのだとここで書かれています。自分を欺くってどういうことでしょうか。欺くというのは普通は他の人を間違った方向に導く、間違わせる、惑わせる、そういうことを言います。しかし自分自身を欺くというのはどういうことでしょうか。自分が間違っていることを、誤っていることに気づきながらもそれでも間違った方向へ行ってしまうということでしょうか。なかなか簡単なようでとても奥の深い言い方だなと思います。聖書は特に私たちクリスチャンは心に御言葉が植え付けられているはずだと言います。その人が御言葉を聞くだけでそれに応答しない、従わないことを、自分を欺くとも言っているわけです。神様の言葉を知らないわけではありません。聞いています。そして聞いた言葉が正しいことも知っています。しかしそれに応答しようとしない、従おうとしない、そういう姿勢のことではないでしょうか。旧約聖書の2つの例をまたお話ししたいと思います。最初の人間、神様に作られた最初の人間のアダムとエヴァがいましたが、神様との約束を破って罪を犯してしまったわけですが、その時神様はこんなふうにお尋ねになりました。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのかと罪を犯してしまった2人、アダムとエヴァに神様、主なる神様はお尋ねになりました。すると彼らはどうしたでしょうか。はい、ここにおりますとは言わなかったんですね。彼らは神様を恐れて自分の身を隠したと書いています。やはり何か心に間違いを犯してしまう、何かあると神様、正しい神様の前に出られない、本当に自然と自分の身を隠してしまった、それが、罪人である人間の姿です。その次の代のカインという人ですが、残念ながらこの時カインは弟を殺すという恐ろしい事件を起こしてしまいます。その時も神様はこうお尋ねになりました。あなたの弟アベルはどこにいるのか。これはもうカインが弟を殺してしまった後の話なんですが、あなたの弟アベルはどこにいるのかとカインにお尋ねになりました。そこでカインは何と答えたでしょうか。 あ、神様申し訳ありません、私は弟を自分の手にかけてしまいましたと悔い改めなかったんですね。こんな風に言いました。私は知りません、私は弟の番人なのでしょうか、まあ、そんな風に言い放ったんですね。いわば開き直りとも言えるような言葉です。神様はもちろん彼らが間違いを犯したこと、罪を犯してしまったことを知っていました。でもそれをご存知の上で彼らを見捨てになるのではなく、回復と癒し、そして悔い改めに導こうとして声をかけてくださったんですね。しかし彼ら、彼らと他人事のように言っていますが、これは私たち人間の姿です。神様の呼びかけに応答することを拒みました。聞かなかったことにしたんです。それはつまり自分の本当の姿、そして自分が犯してしまった間違いに向き合わない、そういう姿です。そういった人のことをまさに自分を欺いていると言っているのではないでしょうか。神様の言葉を聞くとき、私たちは本当の自分の姿というものが、映し出されるように思います。まあ、ありがたい、ありがたい言葉だなとか、そういう綺麗なところで終わらないんですね。神様の言葉を本気で受け止めるなら、本当の自分の姿が、映し出されます。そしてそれが本来あるべき神様の形に作られたはずの私たちのあるべき姿からいかに遠く離れているかに気づかされます。そしてそんな自分の姿と向き合うことはあまり気持ちの良いものではありません。辛いことでもあります。しかしそこで神様の言葉に応答する人と応答しない人の違いが出てくるわけです。応答しない人、それは自分の本来の姿、それを見ることを拒んで自分を欺いている人だと聖書は言っています。さて26節27節今日のところをもう少しお話ししたいと思いますが、26節27節ここに御言葉を行う人と行わない人の具体例が書かれています。26節をもう一度読みたいと思います。自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人はそのような人の宗教は虚しいものです。ここも自分を欺いているという言葉が出てきます。宗教心、宗教という言葉が出てきます。新約聖書の中ではここにしか使われていませんが、どうしても宗教という言い方には人間が考え出したものっていう意味が入ってくるように思います。ですから、私たちクリスチャンはあまり宗教という言葉は、使わないわけですね。で、聖書を書いた人たちもあまりこういう宗教という言葉は使いませんでした。でもあえてヤコブの手紙では宗教という言葉を使っています。まあ、宗教という言葉には、神様を恐れて礼拝することを、一般的に表していますが、どちらかというと、儀式、神殿で捧げる儀式とか、何か、礼拝の手順とか形とか、そういうものを主に表している言葉のようです。つまり表面的な宗教心、儀式や手順、また、見た目は敬虔な雰囲気、そういうことを指摘するためにあえてヤコブの手紙では宗教、宗教心という言葉をあえて使ったのではないかと思います。それはまさにイエス様が偽善者、偽善者という言葉も仮面をかぶって、昔ギリシャでは日本の能のように、劇をしたそうですが、本心を隠して仮面をつければどんな役にもなれる、そこから偽善者という言葉が生まれたと言われていますが、偽善者と厳しく批判されたファリサイ人、律法学者という宗教指導者たちのことが意識されているのかもしれません。マタイの福音書15章にこんなエピソードがあります。そのファリサイ人や律法学者たちがある時、イエス様とお弟子さんたちが食事をしている場面に出くわしたのか、後をつけてきたような感じもしますが、 こんなことを言います。なぜあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですか。パンを食べるとき手を洗っていません、とイエス様と弟子たちを批判しました。いや、ね、子供たちにもちゃんと手を洗って食べましょうよとか、まあ、そういう意味ではなくって、まあ、もちろん実際に手を洗わないと汚いわけですけれども、まあ、これは宗教的な儀式として、何かこういうものを用意してそこで手を洗った儀式を踏まないとパンを食べてはいけないというそういう決まり事が、まあ、あったわけですね。言ってることは間違ってないんですが、イエス様は彼らの偽善を見抜いて言われました。あなた方の方こそ自分たちの言い伝えのために神様の言葉を無にしている。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから、まあ、こんなふうに批判してこう言ったんですね。口から入るものは人を汚しません。口から出るものがそれが人を汚すのですと言ったんですね。彼らは何か表面的な儀式にこだわって、あなたの弟子たちは手も洗わないでパンを食べてる、なんということだ、汚れたことかと言ったんですが、それに対してイエス様は彼らが偽善者であることを知っていましたから、いや、口から入るものはその人を汚すことはない、むしろ口から出るものがそれが人を汚すとイエス様は言われました。つまり何を言っているかというと、食べ物についてのさまざまな戒めにこだわっていたんですけれども、彼らは口から出ること、つまり言葉には無頓着だった。そのことをイエス様は非常に厳しく指摘されたわけです。つまり口に入れるもの、食べ物についてはこうしないといけない、ああしないといけない、清くないといけないとか、いろいろこだわっているのに、口から出る言葉については何にも気にしていない、人を傷つけても何とも思っていない、人を裁く言葉を言っても何とも思っていない、そんな宗教指導者たちをイエス様は厳しく批判されたわけです。そんな人々のことを意識して、この26節ですね、自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌、つまり言葉ですね、自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。そんな見せかけの経験さ、宗教心は虚しい、中身のないものだとイエス様は厳しく批判されたわけです。そして私たちイエス様を従う、イエス様を信じ従う者はそうであってはいけないというわけです。さて、このように見えるところは経験でも、信心深く見えても、その口から出る言葉が極めて人間的であったり汚かったり、そしてその心は神様を恐れてない人に対して、27節ではそれとは正反対のことを言っています。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないように自分を守ることです。まあ、あえて宗教という言葉を使っていますけれども、そういう御言葉を行わない虚しい信仰に対して、御言葉を聞いて行う人はこのような人だと言っています。さっき紹介した宗教指導者たちは、見た目は信仰深い行動をしていましたけれども、心の中にあるのは極めて人間的、この世的な思いでした。人からの評価で心の中はいっぱいでした。損得感情でいっぱいでした。その結果として彼らはしばしば貧しい人、弱い人、阻害されている人を踏みにじってきたんですね。ある聖書箇所では、とても貧しい人が、なかなか献金ができないでいた時、それでお父さんを養わないといけない、そんな時にですね、いや、もうあなたのそのお金はもう献金になったでしょう、じゃあもうお父さんを養わなくてもいい、献金として神殿に捧げなさいと言ったと、まあ、イエス様は言うんですね。それ、いや、聖書にはあなたの父と母を敬いなさいと書いてるではありませんか、それなのにあなた方は、そういった自分たちの言い伝えを守るために、そうやって人々から献金を巻き上げてというかね、それは本当に神様の前に喜ばれることなのかと、 そんなことをイエス様はおっしゃいました。やもめとか孤児たちというのは、もちろん未亡人、夫を何らかの理由で亡くした、生活する手段を持たない女性たち、まあ、今の時代と違って、この2000年ほど前の時代、女性が手に職を持って生活することは非常に困難だったと思われます。ですから夫を亡くした人はとても生活に困ったわけです。あるいはみなしごが、孤児がたくさんいました。それは弱い人々、助けを必要としている人の代表として聖書に登場します。でいろんなところにそういった人を助けるようにという言葉があります。例えばイザヤ1章17節にもこんな言葉があります。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよ。何よりも父なる神様がこのような弱い人々に目を向けて守ろうとしておられます。だから御言葉を聞いて行う人は、そういった神様のお心に習ってこのような困っている人を助け世話をするべきである。それによって神様の御言葉に従って生きることがどんな素晴らしいことか、祝福に満ちたものであるかを世の中の人たちが知ることになるのだと、ここに書かれているわけです。まあ、実際にこのような神様の御言葉に従って、飢餓や貧困の問題に立ち向かっている人たち、まあ、団体、キリスト教の団体もたくさんあります。あるいは宣教師の先生たちがいたりします。あの大阪の釜ヶ崎で働いている先生もいます。そういった方々を、まあ、私たち直接はできなくてもささやかながら支えるために献金することができることは、まあ、感謝のことだなと思います。最後の点ですが、また神様の御言葉に従うことによって、私たちは私たちを取り巻くこの世の中社会の考え方や基準にそのまま流されていくことはないのだと言っているわけですね。この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。まあ、こういうとですね、なんか私たちの今生きている世の中の考え方や価値観がもう全部間違っているかのように思うかもしれませんが、もちろんそういうことではないでしょう。世の中の考え方や行動が全て間違っているということではないでしょう。で、私たちは当たり前のようにこの社会のシステムに、まあ、ある意味組み込まれてしまって生活をしています。まあ、ある意味それは社会の一員として生きているということです。その全てがもう間違っているので、そこからもう脱出して、まあ確かにそれさえ嫌ってですね、もうあの山にこもって仙人のような生活をするクリスチャンたちもいましたが、まあ神様そういうことをおっしゃっているのではないと思うんですね。ただそのことをちゃんと自覚しなさいということです。私たちが当たり前のようにこの社会のシステムに組み込まれて生活しています。するとやはり神様の御心とは時には違う考え方、また罪深い人間の価値観の影響をずっと受け続けてしまうではありませんかということですね。だからこそ私たちはいつも神様の御言葉を読む、聞く、そして心に蓄えていく、そして神様の御言葉を実践していく。それによって私たちはこの世の汚れに染まらないように自分を守ることができると聖書は言っているわけです。さて、ずっとですね、御言葉を聞くことの、そしてそれを行うことの大切さをヤコブの手紙から見てきました。御言葉を行う人になりなさいというのは、ただ一度従えばそれで終わりというお勧めではありません。御言葉を行う人であり続けなさいという意味です。それはまさにそれを一心に見つめてそれから離れないということ、そして私たちの日々の生活の中にいつも神様の御言葉があるということではないでしょうか。そうすればあの詩編の一編に出てくる人のように、主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人、そのような人に対して神様は時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えると約束してくださいました。 私たちもこの約束に生きるものでありたいと思います。お祈りしましょう。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。天の地なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。御言葉と私たちは口癖のように言いますけれども、どうぞ今ひとたび聖書が私たちに何を教えているのか、語ってくださっているのか、聖書の言葉、すなわちそれは神様の御心そのものです。私たちが神様が何を考え、そして何を私たちに願っておられるのか、そのことを今心から受け止めて、そしてそれに従うものとなることができますように、またその中で自分自身の本当の姿、弱いところ、傷ついているところ、嫌な自分の姿に気づかされますが、それを全て正直に神様の前に出して、そして本当に神様からそれを取り扱っていただき、また清められていく生涯を送ることができますように、助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。